先生、岩手医科大学附属病院の高度看護研修センターとはどのような経緯で設立されたんですか？
はい、私どもの研修センターは、北東北のがん医療に携わる関係機関の連携や交流を促進するというような目的の、会議の中でここに関わる、医師たちが緩和ケアを専門にする看護師の育成を要望するというような話があって、それを受けて、岩手医科大学としてこの教育課程を設立したというふうに聞いております。
それは何年のことでしたんですか？
はい、その前からいろいろ準備があったんですけれども、高度看護研修センターが開設されましたのは2011年の7月になります。
はい、岩手医科大学の高度看護研修センターとしてはどういう思いで？
そうですね、本県の地域医療に貢献するということで、大学を挙げて取り組んでいるところですけれども、特にチーム医療を推進するという中で専門的な看護職の育成が必要というようなことを理念としてこの研修センターが設立されております。
実際どのような人材を育成していきたいというふうに思ってらっしゃるんでしょうか？
そうですね、緩和ケアの認定看護師を育成するということなんですけれども、緩和ケアに関しての高度な知識や技術を有する看護師、それから、自分がそういうことを持って患者さんに関われるというだけではなくて、周囲にいる看護師に指導をしたり相談をしたりというような役割を持って、地域や臨床の現場で水準の高い看護が提供できるような認定看護師を育成するというふうなことが目的になっております。
なるほど。そもそも認定看護師というこの資格は、様々あるようですけれども、国家資格ではないんですね。
そうなんです。日本看護協会が認定する資格ということでして、今現在、緩和ケアの分野の他にも21分野
例えばどういう資格があるんでしょう？
例えば救急看護ですとか、皮膚排泄ケアという分野、これは床ずれや人工肛門のケアをするようなところを専門にする分野ですとか、それからがんに関連するところでも、がんの化学療法や、がん性疼痛の看護など、様々な分野があります。
その21の分野の中の一つに緩和ケア認定看護師資格というのがあるんですね。
はい、そうなんです。
この緩和ケアの認定資格では何を学んで欲しいという狙いがあるんですか？
緩和ケアというのはがんの患者さんに特化するものではないというふうにはされているんですけれども、私どものこの教育課程の緩和ケアの認定看護師という分野に関しては、主にやはりがんの患者さんの辛い症状を和らげるというようなことがプログラムの中に組み込まれています。なので教育課程の具体的な中身を申し上げますと、がんやがんの集学的な治療のことですとか、それから、様々な症状を緩和する知識や技術、例えば痛みや、吐き気、息苦しさなどというような体の症状ですね。それから気持ちの辛さ、抑うつですとか、適応障害などですね。さらには患者さんを亡くされたご遺族の悲嘆のケアなどもプログラムに入っておりますし、それも含めたそのご家族のケアというようなあたりもプログラムの中に含まれております。
なるほど。はい、緩和ケアの認定看護師の育成、ニュースなどでも見聞きしていますが、もう3期になるんですね。
はい、第1期生の開校式が2012年の6月にありましたので、そこから今年3年目の教育課程を今やっているところです。
なるほど。はい、でも長澤先生、それぞれ看護師さんは何年かのお勉強を経て資格を取られて看護師になって病院に入るということですけど、そこが終わりではなく、そこからがまた学びのスタートなんですね。
そうですね、この教育課程は臨床経験が最低でも5年以上というような要件がありますので、その中で主に私どもの分野はがんの患者さんとの関わりを3年以上持っているというような看護師が私どものところに勉強に来ているというようなところになります。
ということはある程度の経験を持った看護師さんたちがさらにそこから一歩深めていこうという学びの機会になっているんですね。
そうですね、はい、
さあそれでは実際の緩和ケアについてなんですけれども、がん治療と緩和ケアというこの関係はどういうものなんでしょうか。
そうですね、少し前までは緩和ケアはがんの治療が終わってから受けるものだというふうに思っておられた方が多いように思うんですけれども、今現在はもうがんの診断と同時に緩和ケアも始めていきましょうということで言われておりまして、私どもも、治療期から関われるような認定看護師、緩和ケアの認定看護師になれるようにということで勉強しているところです。
その緩和というのは例えば痛みの緩和もあろうかと思いますが、いろいろな苦痛ってありますけれど、はい、どういう苦痛と向き合ってくださるんでしょうか。
私たちのところでは全人的な苦痛というふうに言っているんですけれども、体の痛みだけではなくてさまざまな心配事などのような心の痛み、それから社会的な痛みと言っているんですけれども、お金の問題やら家族の問題、そしてもう一つスピリチュアルな問題というふうに私たちは習っているんですけれども、どうして自分だけがこんな病気になってしまったんだろうかというようなさまざまな苦痛に対して全人的に関わっていくというようなことが求められています。
なるほど、はい、ところで認定看護師資格というのはどういうプロセスを経ていくんですか。
はい、認定看護師の資格を得るにはまず私どものような認定看護師の教育課程の、研修を半年以上受けるということが必要になります。その後その研修期間の修了証を持って日本看護協会が行います認定審査を受けて、それに合格すると日本看護協会が認める認定看護師としての資格を得るというようなことになります。
はい、半年以上の研修という、一言で表されていますけれど、実際どういう研修勉強を積み重ねていくのか、とても興味深いところですので聞かせてください。
はい、ありがとうございます。研修期間は約最初の4ヶ月ぐらいは学内での座学や演習など知識を学ぶ、技術を学ぶということを行います。でその後ですね、約1ヶ月半ぐらいの間に緩和ケア病棟がある病院に出向いて認知実習を行います。それからそれプラス在宅訪問看護ステーションでの実習も1週間ほど行いまして、その後また学内に戻ってきまして実習のまとめ報告会などがありまして修了試験というような中身で、看護協会といたしましては半年以上という取り決めなんですけれども、私どもの教育課程では8ヶ月間のプログラムを組んでおります。
資格取得後の閉校式というんですか、はいはい、毎年ニュースなどでも取り上げているようですけれど、その時の看護師さんたちの表情を拝見した時にとてもその心の中に深い思いがあるように感じられたんですけれども、受講生となる各地から集まってくれる看護師さんたちの思い、どういう気持ちで集まっていらっしゃるのか、お聞きしたりすることもあるんですか。
そうですね、ここに来る研修生たちは日々の臨床の中で患者さんやご家族との関わりの中でですね、もっと何かできなかったんだろうか、もっとできることはなかったんだろうかというふうな、そういう思いがもっと学びたいというふうな動機につながってきている人たちが多いというふうに思うんですね。で、この教育課程の中でさまざまな新しい知識や基本的なことにまたこう振り返ったりする機会がたくさんありますので、その中で新しいことを学びつつこう自分自身と向き合う時間になっているんだと思います。そうするとこう新たなことに気がついたり、過去の自分をこう整理し直したりっていうようなことの中で、やはりこう精神的にもなかなかしんどい時期も超えての修了式ということになりますので、長期間の研修を終わった時の思いっていうのは本当にそれぞれ感慨深いというか、そういうような思いがたくさんあって、修了式の時の報道にもそのあたりが現れたんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、研修期間の間にいろいろと知識や技術を学ぶだけではなく、それぞれの心とも向き合う期間になることになるのは確かでしょうから、深い思いになるんですね。